3月30日木曜日です。今日は道草の日です。
はい、
今月のお題をお願いします。
さよならね。
さよならです。今月も今日と明日の2日間を残すだけでございます
ね。でここのとこ26歳でこの世にさよならをした石川啄木と、はい、彼をね助けた金田一京介の話をしておりました。まあ神様みたいな金田一ですよね。で、山本夏彦と山本七平というの頑固親父2人が金田一と啄木についてちょっと書いてるんですけど、金田一は後にアイヌの言うからを訳した人で、あれは名訳ですけど、金田一さんは文章が下手なんですよ。文章が下手だから啄木を尊敬していたのかもしれないと七平が、いやそういうことってあるんだよな、そういう友達っているんだよな、なんかねどんなに迷惑をかけられてもなんで俺はこんなやつのためにこんなに人口払ってるんだろうと自分でもよくわかんないわけですよね、なんとなくそうなっちゃうというのはいるんですねと言ってますね。まあそういう不思議な啄木ですよ。でこの金田一京介の言うからってまあ、読んだか人ほとんどないと思います、まあ
はい、
山本夏彦は20代の時に読んだで下手くそな役だなと思ったんだと。でもそのたどたどしさがまたあちこがあるらしいんですよ。でねアイヌラックルとオキクルミというこのアイヌラックルというのはアイヌの神様らしいんです、よ。で人間が出てきて何か言ったりするとこのアイヌの神様はね、たかが人間の言うことだとつぶやくけど人間にしてやられるような話子なんだそうですよ、アイヌのね。でこれどうなってるかというと絶版。
あそうですか。
もう一回読んでみたいと思うけど、
はい、
絶版、
うん、読めないということ。
売れないんでしょ。でこれね、でこの間やりましたけど、その上野本金田一がねその下宿の親父に腹立てて、で、その啄木を連れて出るわけです。その時に自分の蔵書を全部売って人口を作る、2車2台分40円 で40円って どれくらいの人口かというと、巡査と小学校の教員の初任給が8円とか9円の頃、その40円、だからまあ、うん、
結構な金額ですね。
で啄木を連れて出ると、うん、その後啄木はこの間やりましたけど朝日新聞社の構成係に なるんですよ。で朝日新聞っていうのはね、まあ、その頃から威張っていったと。で朝日新聞にはどうせ雇ってくれないだろうと思って、で啄木はね自分で自分の推薦状を書いた。自分はこれのものだが朝日新聞社は格のごとき人物を雇う気はないか。ただし自分は毎月30円いるって書く。そばで金田一京介心配して、お前それじゃ喧嘩吹かけてるの。いくら一流新聞でも月給は15円かせいぜい20円、30円いるって書いたらまとまる話もまとまらないと、もっとへりくだって書けと。と啄木はね、いいんだどうせまとまらないんだからこれでいいんだって半分ふてくされちゃうわけですね。でもそれでも啄木はスバルという雑誌を添えて出した、与謝野鉄幹と明子が出したその明星の後釜みたいな雑誌で、それに啄木は短歌を載せている。なので自分はスバルのその寄稿者の一人だとして送ると、まあ一縷の望みを託したと。そしたら返事が来た、
はい、
朝日新聞社は何と言ったか、30円は出せない、
出せない、
25円は出そう、
やりましたね。
しかし、うん、残業があって手当が出るからそれを足すと30円を超すだろう。それで啄木は構成係に雇われるわけです、
うん、
ね。まあその後、まあ、2、3年で啄木は死んじゃうんだけれど、不思議な男なんですよね、
うん、
でこの間やりましたけど啄木が病気になるとその杉村祖人館という人もすでに大記者だそうですけど、石川はじめくんまた病む、再三で申し上げ金流が頼むと方が帳を回したと。これによって何がわかるかというと、石川啄木は嘘ばっかりついて人口ばっかり借りですぐ方が帳を回していると、多分2度目か3度目だということがわかると。でもそれに応じた人が 10人でも20人でもいたとすると、卓木という人はそれだけ魅力があったんだなと、
う
ん、
そういうことです ね。で
この間やりました、あの夏目漱石の奥さんからも10円もらったとかね、いろいろあるんですよ。でね、だから不思議な男なんですな、卓木というのは。では有名な卓木の歌をたっぷりお聞かせください。
小塚田のお城の草に寝転びて、空に座れし15の心
ね。
15の心、
小塚田の城、岩手県の盛岡の、ね、で草に寝転んで空を眺めていた日、石川卓木は盛岡中学校に進んだ頃までは大変成績が優秀な少年でした。混ぜてたかな、恋愛に夢中になったり文学にのめり込んで成績がぐんぐん下がり、カンニング事件を起こして退学になってしまった。
大変、
頭は良くてもかなり危ない少年でほら、
その後
と生活の苦労とか病気の苦労とか戦ってこういう歌を読むんですよ、したらね、これちびまる子の短歌教室での話子なんですけどね、おかしいんですよね、このちびまる子の教室でね、さあ好きなところをスケッチしてくださいと、私この木を描こう、色は何を描こうかなというと、一人の少年が卓木のようにゴロンと寝転ぶんですよ。で何を描いたか先生に提出すると、何も描いてない。
あ、そうですか。
で先生は、山田君この絵は何だねと、空だじゃんというまあそういう笑い話もあるけれど、まあセンチメンタルなね、こういう歌ですよ。次行きますか。
友が皆我より偉く見ゆる日を、花を買い来て妻と親しむ、
ね、
美しい
ね。友、本当に友
がそんな日もある
あるでしょう。
ありますよね。
また WBC ですけど大谷なんか見ると同じ野球人かなとかってね、偉く見えるけど自分なりに頑張らないといけないんですが、まあこういう歌、はい。
働けど働けど、なお我が暮らし楽にならざり、じっと手を見る、これも有名な歌ですね。
いいですよね、じっと手を見る。そうするとさ、あの白球の人たちはさ、同じ思いですよ。あ、卓木もそうかと、俺はもなんぼ頑張って働いても大した人口でねえしって思ったと。実際の卓木はこの間から何回もやりましたが、人口つかむとすぐね、無駄遣いをしたりもう遊びに行ってしまうというタイプですね、はい。
戯れに母を背負いて、そのあまりかろきに泣きて、散歩歩まず、
だって母さんも肺病みだったからな、
これ本当でしょ。そのようでしたよね、
ふ
るさとの鉛懐かし、停車場の人混みの中にそう聞きに行く、
これは有名ですよね。あの、上野駅ですよ。ああ上野駅、
あ上野駅
今は上野駅の、行って
ね、昔はね、津軽弁を聞きに上野駅に行った人もいるかもしれない。
津軽弁聞きはホッとするからね、みんなね、
ふるさとの山に向かいて言うことなし、ふるさとの山はありがたきかな、
これはまあ岩手さんでしょうけども、
岩手さん、私たちは岩木さん、
岩木さんも同じですよ、これはね、やっぱり津軽の人も同じ思いをします、
命なき砂の悲しさよ、さらさらと握れば指の間より落つ、
これもね、なんか意味深の句でしょ、句じゃない歌でしょ、いや本当にね、卓木っつのこのなんつうの、こうみんなが思ってるようなことをクッとこう入るんですよね。で卓木の歌はこのある人も言ってますけど、油断をさせる人をね、あまりに率直さでつい気を許してしまう、だからそういう自分にとって解釈しやすいでしょう。でね、物理学者の湯川秀樹は今の命なきの歌についてね、自然界の真理をつかもうとどんなに努力をしても砂のようにサラサラと指の間から抜けていってしまう、もどかしさが表現されて、だから物理学者の湯川秀樹のようなその理科系をもこの歌ではこう、心をつかむんですよ、でか詩ね、ポエムはね、感情生活の 厳密な報告でなければならぬから、ここ面白いんですよ。まとまりがあってはならぬと卓木は言っていた、
うん、
彼らと桐らと、そして生きてしまうからね、うん、それは確かに、うん、川柳も俳句もそうでしょう、うん、でも短歌は七七ある分ね、彼らと読むのかと思ったらやっぱりそんではないと。詩は、
うん、
感情生活の厳密な報告でなければならないから、まとまりがあってはならない、
あったらない、ね、余韻を残して、
そういうことですね。ということでね、
はい、
このなんつうんだよ、ヘンテコリンの卓木の話です。はい、
プラスワンです。
今日のもうこの人はこの曲
カバーしてるんですよ ね、
びっくりしますよ。
ジュディ・コリンズ Let it be。